フォトテック。
こんにちは、クシーです。
こんにちは、ヨウヘイです。
この番組ではほっと一息つけるテックの話題をテーマに雑談を交えつつ話していきます。ヨウヘイさん、春が近づいてきてますね。
そうですね、風が強いですよ今日。
そういうことで寒くて今日出かけたら息白かったんですけど、
はいはい、
それでもねやっぱり春は近づいてるなと思って、なぜなら私ハッピーハッキングキーボードスタジオとピクセル8を買いました。
おお
春だからねうん、やっぱり新生活いやごめんなさい、
2個いっちゃったんす
よ、うん、何の脈絡もなく普通に欲しかったから買ってしまいましたね。まあ厳密に言うとね、6月から新しい会社なので新生活は来るんですけど、まだちょっと早いんですよね、4月じゃないから
まあね、うん、
まあとはいえね、僕はね今有給消化中 で、
はいはい、
で次の会社は6月なんだけど、副業でちょっとこまごまお手伝いとかいろいろさせてもらっているので、やっぱりアンドロイドでも動作確認とかしたいじゃないですか。
なるほど
めちゃめちゃ言い訳、
忙しそうな、
ちょっと今のは言い訳ですねまあでもピクセル8はね、ジェミニ、ジェムナイ、
うん、
あれが動くじゃないですか、
うん、確かに
だね、その精度とか見たいんですよどうしたって。
なんか噂でアップルもジェムナイ搭載になるのではみたいな噂がありますよね。
いやー、なるでしょうね。
本当ですかね、 Google の
嘘かな、
もう使うかな。
あ、でも独自のやつ出しそうですけどね、アップルは普通に。
どうするんだろう、なんかまだね影も形もないけど噂ではすごい、
じゃあ
Google ジェムナイ搭載するのではみたいに言われてて、
いやどうなんでしょうね、わかんないですけど。
6月にならないと何もわからない、 WWDC が来ないと何もわからない。
あ、そうですね、 WWDC は多分僕は独自のアップルの LLM が出るのと、
うん、
あとアップルリング、
あ、
いわゆる
噂ありますね、
ね、あの洋平さんも私も使っているその健康管理とかするためのリングに、
うん、
まあ、認証と、なんだ、ビザかなんかが出してるリングで決済できるやつがあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれが搭載されたアップルリングが出るんじゃねえのかなみたいな気は。
RFC が入ってるとか。
そうですね、いわゆるスイカ的なことができるというチップが入っていて、
はいはい、
まあ、それが認証と、まあ、決済みたいなことを同時にやってくれるみたいな、なんかそういうのがね出るだろうなとはなんとなく思ってるんですけど、
はい、なんかマックルーマーズっていうサイトがあるんですけど、うん、そこに割と大きい記事で出てましたね、その出すんじゃないかみたいなこと、まあ、まあ、あとまだそのチームがそんなに動いてないからみたいな話はしてて、
はいはい、
現状はそのプロジェクトっていうのはどうなってるかわからないみたいですけど、
うんうん、
なんかあるっていうのはかなりまことしやかにささやかれて、
いやあるでしょうね、
ね、まあ、オーラリングが結構存在感があるおかげかもしれない、
いいことですよねそれ。
うんうんうん、
でもう一つはね、ハッピーハッキングキーボードスタジオっていうのを買ったんですけど、
ずっと話題にしてたやつ、
もうね、もうね、
うん、
重たいいや分かってて買ってるから何の文句もないんですけど、
これ持って歩く人多いですよね
持って歩けないですよこれ。
あ、そうなんだ、
重たいもん、あのいい意味でがっしりしてる。
じゃあ今家用ですか。
今家用で、うん、私 Windows も買ったって話したと思うんですけど、
してた、
うん、あの今まで Mac と Windows をそれぞれ USB をこう口を出しといてキーボード、うん、抜き差ししてたんですけど、
うん、
あのメインで使ってるの Mac なんで、 Mac 用に HHKB スタジオをつけて、で横にハイブリッドって、あの HHKB ハイブリッドってやつを Windows 用に使ってるの今ね、
お、
机の上にキーボードが2個出てますそういうスタイルにしました
まあでも楽っちゃ楽です
ね。楽ですね、あの切り替えるときは、うん、マウスだけボタンをピッピッって押すとどっちに接続するか決められるんで、
お、
であと、はいはい、ディスプレイの切り替えはまあボタンでやってるんですけど、まあ、それでやってるんでかなり良くなった気はしますね。
キーボードはもう 手を置き換えてみたいな。
あ、そうですね、そうです。まあ Windows であんまりタイピングすることないので基本的にゲームでしか使わないから、
ちょっとミュージシャンみたいですね。
あ、そう、ちょっと今
キーボード2つ
TK ですね、私は今
TK
わかる人いるのかな。
ちょっと TK してますね。
はい、ちょっと TK ですね、うん、はい。でね、やっぱストロークが結構違うんですよ、キーボードの、なんていう方式がそもそも違うので。
らしいですね。
そうなんですよ、
う
ん、
新しい。
そうだからメカニカルスイッチってやつなので、なんていうのかな、結構深く押し込まないとダメなのかな。あとカチャカチャ感がちょっと減りましたね。
あ、そうなんだ。
そんな気がする。どっちが好きかって言われたら、僕は実はハイブリッドの方が好きなんですけど、あのタイピングしてる感じは。
スタジオ出た時そこ前の方はみたいな意見はよく見かけましたね。確かに。
まあこれ好みの問題だとは思うんですけど、あとはね、あの真ん中にポインティングデバイスついてて、これでマウスいらなくてこうピコピコ動かせるんですよね。
うん。
だからこれは結構いいかなっていうのと、あとね、僕買うまでちょっとあんまちゃんと調べずに買っちゃってるんですけど、
うん、
左右と下の2つ、キーボードの本体の横ってあるじゃないですか、
はい、
ここがタッチセンサーになってて、ここねスルスルってやると設定で変えられるんですけど、ページのスクロールとかできるんですよ。
いいですね。
あと専用のツールでここに何かこうキーを、キーマップっていうんですかな、うんうん、これが変更できるんですよ。うん、だから横をスススってやると、例えば上キーにする、下キーにするとか、そういうのもできるんですよ。
へえ。
これはね結構使うなって感じでしたね。今結構便利に使ってます。
あ、いいですね。そのトラックパッドの方がいいっていう人って大概そこがないから、うん、トラックポイントだとそスクロールできないからっていうのが理由の人多いと思うんですけど、そこが解消されてますね。
でもね、最近それも実はできるんすよ。 F2 ボタン、ファンクション2かな、
うんうん、
F2 押しながらページのスクロールを、ページのスクロールっていうかマウススクロールに相当するのかな、するとなんかページの上下ってできるんですよ。
へ
え。なんて言えばいいかわかんないんですけど、だからポインティングデバイスとセンターボタンに割り当ててるんですけど、あ、センターっていうのは普通に手を置いてスペースの下に3つボタンがあるんですよ。でそこがいわゆる普通のメインのクリックとサブクリックみたいなのと、で真ん中がその F2 っていうのが割り当てられてるんですけど、それを押しながらポインティングデバイスをグリーってやるとページのスクロールできたりするんですよね。今まさにグリグリやってるんですけど、結構便利だなみたいな。本当にね、こういう単体で相当いいものにはなってると思います。ただ、
重い
から、これ持ち歩くかって言われたら持ち歩かないですね。
なるほどな。
で、あの、キーボードカバーが出るんですけど、これ純正ではなくて、前の HHKB のシリーズ用のサイズがピタッとはまるんですけど。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。それをね、私一緒に買ったので、HHKB スタジオ本体が44,000円で、
うん、
ケースが4,000円ぐらいしたから、まあ、約5万ぐらいかかったのかな、今回。
おー。
なかなかいいお値段でしたけど、満足度は高いと思います。
欲しくなったけど、
お、
買わないぞ。
あれおかしいな。もう一押しかな。そう、あとはね、やっぱ高かったから満足してるって自分に言い聞かせないとやってらんないんですよ、うんうん、正直言って
よくあるやつ、
ね、これは5万はだって払いすぎでしょ分かってますよ、そんなことは。でもね、物はいいと思います、本当に。あとね、余ったらね、やっぱ僕不況と称していろんな人にあげちゃうので、
うんうん、
この間もね、あの医療記者やってらっしゃる岩永さんって方がいて、
うん、
最近結構ね、ここ1年ぐらい仲良くしていただいてるんですけど、その人がアルバイトしてるイタリアンレストランがあるんですけど、その日にあのご飯食べに行くって決まってたんですけど、私があの会社辞めるから会社に置いといたハッピーハッキングキーボードを持って帰ろうと思ってたんですよ、
うん、
で前々からちょっと気になってたんですけど、岩永さんが道具になかなかこうこだわりがないと言ってて、でもなんか腱鞘炎っぽいようなことを言ってた気がしたので、ちょっといいの使ってみてくださいよというので、持ってたハッピー ハッピムキーボードをあげました。ぜひ使ってみてください。で、あの会社に置いといたやつなんで、もうほとんど新品みたいな感じだったんですよね。
はいはい。
めったに使わない。会社そんなに行かないから。なので、差し上げたらすごい喜んでて。で、私は今まで道具にこう無頓着すぎたと。
うん。
でも、外部ディスプレイも買って、いきなりレベル上がってましたよ。
目覚めすぎている。すごいな。
突然目覚めてて、めっちゃ面白かった。笑ってしまった。ホットテックいかがですか？道具にはね、こだわった方がいいかなと思ってるんですが、
はい、
今日ね、あの道具つながりで、そう、今日は道具の話をしようと思ってたんですけど、
うん、
私もう一個変えたのがあってですね、陽平さんにはちょっと途中であのディスコードでお知らせしたんですけど、スマホの通信業者を今まで LINE モってやつ使ってたんですけど、
はいはいはい、
ソフトバンクに乗り換えました。この度
僕もソフトバンクですよ。
お、
うん、
あの私何にしたかっていうと、ペイトク無制限ってやつにして、
はいはいはい、
でこれ何かっていうと、テザリング と、普通にやって、で合計 200GB までは無制限に使えると。でその後は、4.5MB まで落ちるのかな、速度がちょっと変わるけど、まあまあ普通に使う分には使えるねっていう感じなので、まあ実質無制限でね、いろんなものが使えるよっていうプランに変更いたしました。
おお、
これはねおすすめですっていうか、陽平さんはもしかして一緒のプランですよね。
一緒ですね。
何でもお揃いになっちゃうな我々。
結構早い段階で切り替えてて。
本当ですか？
アップルウォッチをセルラーで使うためにソフトバンクにしてたんで。
なるほど。
それが理由でソフトバンクにしてて、
はいはいはい、
ペイトク無制限が始まった時にあんまり理由はないけどこっちの方が得かなと思って。
なるほど。
変える時は大きく変わんないかもしんないけど、まあいいかと思って。
なるほど。
同じくらいトントンかなと思って変えたんですけど、結果的には良かったですね、変えて。
そういうことが。今ね私ものすごい盲点が一個あったんですけど、
うん、
アップルウォッチのこと忘れてました。
あ、特に何もしてない。
はい。あの、私変えた理由は、まあ、一個は、うん、やっぱりいろんなところにこれから移動することも多くなっていくんですけど、
うんうん、
こう毎回こう Wi-Fi 探したりするのも結構だるいなと思ってて。
はい、わかります。それ。
全部自前でやった方が早いし、まあ、なんか、うん、変なこう、セキュアなこととか考えなくていいので、
そうね。
まあ、大体の会社ってセキュリティの制限がよくわかんないから外部の Wi-Fi なるべくつなぐなみたいなこと言われるん
で。あ、禁止ですよね普通は。
なので、うん、あのいわゆる公衆無線 LAN みたいなものにつなげるんだよって言われるんですけど、うん、それってつまりそのセキュアじゃないよ、セキュアじゃない可能性があるからっていうことだと思うんですけど、だったらもう最初から自前で全部テザリングしちゃった方がいいよねって思って、 200GB って相当使えるので、
はい、
だって今まで20ギガだったんで10倍ですよ。10倍
僕もよくテザリングするけど困ったことないですね。
ねえ、相当いけると思うからね。なんかずっとなんだろう、 4K 動画をテザリングでストリーミングで垂れ流しとかしてるとやばいと思うんですけど、そんなことめったにしないしなと思って。なのでね、ちょっと今回その容量増やしたかったっていうのと、あんま気にしたくないっていうのと、
うん、
あとはですね、私陽平さんの影響でペイペイユーザーなんですけど、
はい、
このペイトクっていうのはこれに加入してるとやたらキャンペーンがお得になるっていうね。あのちょっと
そう
目先の数字をかなり追ってしまってるんですけど、当選確率とかめっちゃ上がるんですよ。
すごいですよねこれ。
そう、今やってるキャンペーンもなんかスクラッチカードをこするとなんか3等2等1等って当たるんですけど、普通の何にもしてないただただペイペイ使ってる人はなかなか当たんないらしいんですけど、ペイペイゴールドカードを私持ってるんですけど、その人はとりあえず3等めっちゃ当たるんですよ。
これ絶対じゃないかな。後払いにしとけば3等は絶対で。
そうですよね。
なんか1等と2等は20倍になるみたいな。
そう。
当選確率
が。ちょっとえぐいぐらい違うんで、まあそういうのも興味あって、 やったんですけど、そうか、アップルウォッチは盲点だったわ。忘れてたわ。
アップルウォッチもじゃあ、これからぜひ入ってください。
そうっすね。単体で、でも、アップルウォッチ単体で出かけるってことないんだよな。まあまあ、でもね、いいと思いますよ。
はい、登山する人は、必須ですよ。
ああ、登山しないから、ね。
必須でもないけど、まあ一応、安全のためにっていう。
そうですね。
うん。
フリー Wi-Fi ってね、やっぱ、どんぐらい良くないんだ、みたいな話があると思うんですけど、
うんうんうん。
2ヶ月ぐらい前かな、セキュリティで有名な、あ、去年ですね。セキュリティで有名な徳丸先生っていらっしゃるんですけど、
はい。
徳丸先生、僕実は仕事でお世話に何度かなってて、そのインタビューとか、イベント出てくださいみたいなので、結構お世話になってたんですけど、でその方が、フリー Wi-Fi 使ったら秘密情報抜かれるのってどんなパターンあんのみたいな記事を書いてくださってて、それがね、とってもいいので、ぜひ皆さんも読んどいてほしいな。なので、あんまり、なんていうんですかね、フリー Wi-Fi、できる限り使わない方がいいんじゃないですかっていうところをね、知っておいていただきたいなと。思ってます。
なんか認証がない Wi-Fi とか、
そうなんですよ。
安易に繋がない方がいいので気をつけた方がいいですね。
ね、これはね、ちょっとぜひ皆さん読んでみてほしい。なんか先週と今週とすごくないですか？テックの話してますよ、我々。
啓蒙活動を急にしだした。
春だからね。
はい。
春のセキュリティキャンペーンが
春のセキュリティ祭
り第2弾でしたね、今日は。
はい。
なので。私の物欲とセキュリティの話を今日は。いやー、次何買おうかな。
あ、また買うんだ、なんか。僕ね、一個だけどうやっていいですか？
おっと、何ですか？
僕、ペイ特務制限に入ってたからかわからないけど、
はい、
スクラッチくじで一等が当たりました。
うそ
ついに。
いくらですか？金額によると思うんですけど、声裏返っちゃった。
3600円ぐらいやったかな。寿司食った時に、回転寿司食べた時に、はい。まあ、具体的に言うと、新店長っていうアーケード街が福岡にあるんですけど、そこの寿司金で食べた時に、お金払ったら当たりました。
すげえ。
で、一等って僕初めて当たったんですけど、はい、一等って 100% だと思ってたんですよ。
3600円。
100% 返ってくると思ってた。
うん、はいはいはい。
だけど、まあ、一等当たって 100% 返ってきました。
はい。
ペイ特無制限の 5% が返ってきます。
え？
で、ペイペイステップの 2%。はい、まあ、普通のゴールドの人 2% だと思うんですけど、はい、返ってきます。で、合計 107% 返ってきたんですよ。
経済が崩壊していて何言ってるか分からない
。びっくりし、
寿
司食ったら増えたみたいな。
一旦現金を全部払ってるという体になるから、キャッシュバックってことですよね、結局は。
そうなんですよね。そう。全部ポイントで後でつくんですよね。あれ一回支払ってから、
はいはい。
ポイントで全部返ってくるから。
なるほど。
後払いだとやっぱクレジットの決済はされてるんだけど。
そうですね。
ポイントで、その3600円払ったら3600円返ってくるみたいな。衝撃でしたね、あれ。
なるほどな。ちょっとね、私、2等はちょいちょい当たるんですけど、1等はまだ当たったことないんですよね。
2等もちょいちょい当たりますよね。
2等結構出ますよ。
ほぼ当たんないぐらいなのかなと思って、普通だと。これ
完全に僕らはペイペイの経済圏に取り込まれてますよ。
そうなんですよね。
もう今月ペイペイでお願いしますって何回言ったか分かんないですもん。支払え。
飲食店で大体使えるっていうのはすごくありがたい。うん。
ほとんど使えますよ。どんなところでも。うん。うん、
そうそう。
これは本当にありがてえ。ありがてえなって思ってます。
ということでちょっとどうやらせていただきました。
107% はちょっとすごいな。え、3600円ってことは4000円以上返ってくるってことですよね。
まあ近く、うんうん、4000
近く、4000近くか。あ、そうかそうか。 107% ですもんね。すごいな。そうですね。じゃあもう僕らは今ペイペイゴールドカード後払いでかつ、うん、ペイ特無制限に入ってるから、
うん、
日本で一番当選確率が高い MC2 人じゃないですか。
ええ、
で、これはちょっと、 どうしたらいいんだろう。
どうしたらいい。
ツイッターのプロフィールを変えた方がいいのかな。ペイペイの還元率が最も高い男。
すごいな。
すごいね。
まあでも一等はやっぱ嬉しかったですね。
いや一等はちょっとどやれたらいいな、
うん。社交心煽られました。
社交心。わかる。
いいじゃんこれって思いました
。いや僕も払うときワンチャン一等あるからなって思いながらペイペイで払ってますよ全部。なるほど。それはいいな。ちょっと一等当たったらすぐ連絡しますね。
はい、ぜひ。
はい。
見てみたい。幸せのお裾分けお願いします。
あ、そうですね、はい、ちょっとまた連絡しますんで。何の回だ。ホットテックでは皆さんからの感想をお待ちしております。 X（旧Twitter） でハッシュタグハッシュホットテックをつけて感想や取り上げてほしいテーマなどをぜひポストしてください。またお便りは番組公式 X（旧Twitter） からリンクしています。ご用の方はそちらからお願いします。番組を気に入っていただけた方はぜひポッドキャストアプリや Spotify から購読をよろしくお願いします。